はい、続いて ② の話題としまして、ちょっと前の話になってしまうんですけれども、自民党の皇位継承をめぐる懇談会というものがありまして、こちらについてですね話をしておきたいなと思いましたので、ちょっと取り上げていきたいと思います。そもそもですね、日本において、憲法にも規定を定められている天皇の地位というもの、これは、日本国国民のね、主権者たる国民のみんなの合意のもとで、象徴として存在しているということになりますが、この皇室をめぐる問題で最大のポイントというのはですね、やっぱり皇位継承をしていくっていうこと、男子が今、悠仁さま世代がですね、男子が一人しかいない、皇位継承者が一人しかいないっていう状態になってしまっている。で、かつ男子が一人っていうだけじゃなく、女性皇族というものはですね、結婚したら皇籍を離脱して、まさに秋篠宮家の長女である眞子さまが、結婚して、小室圭さんと結婚して小室眞子さんになった後、皇室をこうね離れていってしまうということになっていく。そうするとですね、やっぱりいろんな皇族の方々がやっている公務というものがあります。名誉総裁とかですね。いろんなところのお仕事をしていると。こういったものが減って、人数が、皇室の皇族の数が減ってしまうと、それが残された皇族に全部負担がいってしまうと。これは安定的にですね、皇室の運営をしていく上でもかなり課題になってくるということで、やっぱり女性皇族を結婚後も、女性皇族のまんま公務に携わっていただく、こういったことが必要なんじゃないのということで、2021年にですね、政府の有識者会議がまとめた皇位継承に関する報告書、この中では皇族確保のため、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ案と、旧皇族の男系男子を養子にして皇族に復帰させるという案、こういった案をですね、示し、もし、どちらも対処できない場合は、旧皇族の男系男子を法律によって皇族に戻すという、こういったですね、案も盛り込まれていたわけなんですが、その後、2021年にですね、この皇位継承に関する報告書がまとまった後、自民党の内部ではですね、何度か党本部で安定的な皇位継承策に関する、懇談会というもの、岸田文雄首相、党総裁の直属機関として、安定的な皇位継承の確保に関する懇談会という、直属機関があるわけです。で、この中でですね、いろんな話をして、いるわけなんですが、去る3月18日、おとといですね、こちらの懇談会が久しぶりに開かれたということになっております。2023年11月に初会合を開いて、それ以降4ヶ月ほど開かれていないということで、先ほどね、政府の有識者会議がまとめたのは2021年、自民党の方でその懇談会とかようやくそれがね、動き出したのが、去年の2023年11月、それが初会合。そして4ヶ月間放置ということで、自民党派閥による政治資金問題が表面化し、安倍派など4派閥が解散を表明する、収支報告書の不記載の実態解明とか再発防止策などの党改革への対応にも追われていたということで、懇談会をなかなか開くこともできなかったという、こういう手たらくになってしまっているわけですよね。なので、しっかりとですね、やっぱり話を進めていかないと、やっぱり、悠仁さまがですね、いよいよ、大学生にもなっていく。で、愛子さまは、大学を卒業されて、どこでしたっけ？日本赤十字でしたっけ？に、ご就職4月から遊ばれるということで。いよいよ待ったなしの状況になってきているのかなと思います。過去何度もですね、この議論というものは、行われているんだけれども、先送りになっているんですよね。2001年に、愛子さまがご誕生された時には、女性天皇を認める、女系天皇を認める、そちらの方向にちょっと踏み込んでいこうという動きがあったんですが、悠仁さまが誕生された後、ちょっと様子を見ようや、みたいな感じになってですね、ちょっとほったらかし状態になってしまっている。 で、もともと、まあ、天皇系はですね、大正天皇が4人男子を設けて、で、昭和天皇もですね、男子を2人、設けてと。で、平成の上皇様も、今のね、上皇様も2人男子を設けてなんですが、その下世代がですね、もう、女の子が生まれ、女の子、子沢山では、子供はね、それなりに、まあ、この少子高齢化の日本とは、打って変わって、きちんと子供が生まれる環境はあったんですけれども、なかなか男子が生まれないということで、ついに悠仁さまだけになってしまっていると。今、皇位継承の順序でいきますと、天皇陛下の皇位継承第1位というものが、秋篠宮殿下で、で、その次が悠仁親王。で、その次、第4位がですね、上皇様の弟、常陸宮様になってしまうということで、第3位、その先がないっていう状態になってしまっていると。だから、もし悠仁さまに万が一のことがあれば、何かがあった時にはですね、まあ、事実上、男系での皇位継承というものに、かなり、黄色信号が立ってしまうということ。まあ、それこそ本当にね、男系男子の旧皇族を復帰させるっていうことになるんですけれども、ただし、その男系男子というものもですね、男系で行くとですね、親戚降下した、第二次世界大戦後に親戚降下した、旧宮家というものはですね、伏見の宮家なんですよね。で、伏見の宮って、まあ、室町時代に枝分かれした家系なので、男系で行くと。もちろん、昭和天皇の娘さんだったかな、誰、ちょっと、忘れちゃったんですけれども、女系で見たら、昭和天皇とか、明治天皇とかにね、繋がっていく、家系っていうものはあったりするんですけど、男系、男子、男系での皇位継承というものを見たときにはですね、男系で見ちゃうとですね、なんとそういう室町時代まで遡らなきゃいけないっていうこともありまして、まあなかなかそう簡単にはいかないなというふうに思います。なので、まあ、悠仁親王のね、健やかな成長をもちろん期待するとともにですね、まあ、その後に悠仁親王がご結婚されてのプレッシャー、男子を産まなきゃっていうプレッシャーの激しさ、これを考えるとですね、やっぱりしっかりと対策を打っていかなければいけないということはね、間違いないと思いますので、本当に自民党はですね、この問題を先送りせずにしっかりと前に進んでいくよう、加速していってほしいなと思います。自民党だけじゃなくてですね、公明党も3月中にも提言をまとめていくということで、皇族数を確保していかなければならないのは喫緊の課題と、今国会中に各党合意に意欲を示すということで、立憲民主党もですね、3月12日に論点整理を発表し、女性宮家の創設をめぐって議論を急ぐ必要があるということ。国民民主党の玉木雄一郎代表は、今国会中に一定のめどが必要だと唱え、国会での議論の枠組みをめぐって対決にならないようにですね、しっかりと国全体でね、国民の合意、全体の合意を形成していく、まあ、こういったことをしっかりとやっていきましょうということで、政府としては昨年退職した元内閣官房参与の、山崎重隆氏を皇室制度連絡調整総括官に再任する人事を発表するなど、しっかりとですね、対応を進めていく必要があるということで、まあ本当に先送りしている問題というものが、先送りして解決することはですね、まあままならないことがよく起きますんで、早め早めに手を打っておくということがね、欠かせないと思います。